本日はここに2023年の昇天使者記念礼拝を共に守ることができますことを心より感謝し、皆を賛美するものであります。長いコロナ禍の中、ご主に天に送った愛するご家族や友人たちのことを記念し礼拝することが非常に困難でありましたが、ようやくまだ終結とは言い切れませんけれども、このようにご主に礼拝できることは何よりも幸いなことであります。この一年の間に天に送った方々をはじめとして、もう何十年も前に天に送った方々、あるいは教会とは残念ながら縁がなくても、私どもの友人や家族をとの死別を経験してきております。それを思い起こしますと、深い悲しみや、あるいは痛みが呼び起こされてくるような思いになります。しかし今日私どもは、その痛みを呼び起こすために集まってきているのではありません。そうではなくて、私どもが本当に愛する者とこの地上での別れをした後、どこに希望があるのか、そのことを深く心に刻むためであり、そのゆえに神様を賛美するためであります。さて、皆様のお手元にあります修法の表紙のところをご覧いただきますと、2023年の聖句というものが下のところに、掲げられております。詩編第100編の3節、これは先ほどの詩式長老が読んでいただきました礼拝への招きの言葉と一緒です。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。これは聖書の民イスラエルの人たちにとって、自分たちとは一体何者であるのかということを言い表す言葉であります。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。現代の私どもにとりまして、羊の群れと言われても正直あまりピンとこないと思います。今また非常に残念な戦争状態に突き進んでいるこの中近東の世界で、かつて旅行された方は砂漠の中を生きるベドウィンと言われる遊牧の民にもしかしたら出会われたかもしれません。今でも羊の群れを飼っている人たちがありますが、現代の私どもにとりましてはそれこそ千葉のマザー牧場あたりまで行かないと羊に触れ合うことができないものであります。イスラエルの民はもともと遊牧民であったんですね。私たちが主に養われる羊の群れだというのは、そのルーツを言い表しているわけです。ずっと時代が過ぎてまいりますと、土地を得、そこに定着し、畑を耕し、麦を植え、農耕もするようになります。そして、国家としても発達し、都市生活が営まれるようになるわけです。 ですから荒れ野に行って羊をそれぞれ放牧させ、そしてその羊によって生計を立てていくような生活からはずっと遠く離れていったイスラエルです。しかし自分たちのアイデンティティ、自分たちは一体何者なのかということを言い表すとしたら、それは主に養われる羊の群れだというのです。古代から新約聖書の時代、そして現代に至るまで、実はこの羊を飼う羊飼いという人たちの社会的な立場は、言うなれば少し差別的な表現になってしまいますけど、底辺です。具体的には、例えば創世記のヨセフ物語まで遡ることもできます。エジプトの危機を救って王であるファラオから全権を委託された、いわば総理大臣のような地位についたヨセフでありましたけれども、彼は飢饉が迫る中に、いわば羊飼いをしている自分の家族をエジプトに呼び寄せ、その飢饉を乗り越えようといたしました。ところがエジプトに来た時に、ファラオという王様がエジプトの民の中でどうぞと、いわば、喜んで迎え入れようとする中で、自分たちは羊を飼うものですと言って、自分たちはまた特別な地域で生活をいたしますとヨセフは言わせるのです。自分たちは羊を飼うものです。これは当時のいわば文化的なトップを言っているエジプトの世界の中で、そこに入り込めるはずのチャンスに、あえて自分たちは羊を飼うものですと言って、その都市生活から離れる道を選んだんです。羊を飼う者が、実は当時のエジプトにおきましても、少し見下されるといいますか、軽んじられる、そういう社会的な立場、位置であったにもかかわらずであります。そのヨセフからはずっと遠く時代を隔てた新約聖書の時代におきましても、羊飼いは町の人々から見下され、貧しく弱い立場でありました。今日は本当に気持ちの良い秋晴れの良き日を与えられ、実りの秋を迎えました。でも瞬く間に秋は過ぎていき、おそらく11月に入ったら街の中はクリスマスの飾りで一気にクリスマスモードに変わるでしょう。クリスマスのあの出来事、聖書に親しんでいらっしゃる方はもう何度も聞いて読んで知っている。救い主メシアがお生まれになったってことを一番最初に聞かされるのは羊飼いたちだった。実はこれはとても皮肉なことなのです。イエス様がお生まれになるこの新約の時代におきましても、羊飼いという職業立場は町の人たち、まあ都市生活とまでは言えなくても、町の人たちからは、まあ嫌われたり見下されたりして、しかも収入も少なくて貧しくて弱い立場でありました。 一昔前、私どものこの日本におきましても、産経と言われる職業があったのを、ある年齢以上の方はすぐに思い起こせるでしょう。若い方はちょっとわかんない。産経、三つの経、アルファベットの経ですね。それは主に、ホワイトカラーと言われる事務職や販売職、営業職などに関わる人々に対して使われていた言葉で、きつい、汚い、危険のローマ字の頭文字を取って産経でした。きつい、汚い、危険。しかし近年に至って新たな産経というのが言われるようになった。それが先ほど言った主にホワイトカラーと言われる人たちの中でのことです。新産経とは帰れない、ね、帰れない、厳しい、給料が安いあの思わず笑いがね出てきてしまうぐらい、新しい産経は帰れない、厳しい、給料が安いという、この産経、最初の古い産経プラス新しい産経で6経なんて言われたりするんですが、まあ今私たちの生きている世界で羊飼いという職業をしている人はほとんどいないわけで、ベドウィンと言われる人も出会うこともないわけで、しかし改めて羊飼いという仕事、職業は本当に厳しい職業であり、過酷な環境で肉体労働として、社会的な立場としては底辺に位置づけられていたのでありました。こんなある意味では不遇な立場、境遇にある人たち、自分たちの社会でそういうふうにしておきながら、自分たちは羊の群れだなどとこう言い表すのは自己矛盾のような気もいたします。そのことをちょっと心に留めながら、今度は羊に目を向けましょう。羊という動物は身を守る能力のない家畜化された動物です。こう、狼や獣に襲われそうになるときに、追いつかれないほどの瞬足で逃げていく足を持っているか、ありません。まあそこそこ早いんですよ。私たち人間が追っかけても追いつきませんけれども。でも、その獣たちに追われたら、まず間違いなく捕まる。あるいは、そういう獣と戦うべく、角や牙があったり、あるいは毒を持っていたりするような、こう対抗できるものを身につけているかというと、それもありません。やっぱ野生の捕食者である狼に対し身を守る術がないのです。要は羊たちは羊飼いに守られなければ生きていけない。それが羊なのです。ところがその羊が迷い出てしまう、迷子になってしまうことが起こる。キリスト教に関係なくてもよく迷える羊なんていう言葉が出たりいたしますでしょ。そういう羊が群れから迷い出てしまう。その迷いの本質は何か、ちょっといきなり難しくなります。聞く耳を持たないことです。なぜ迷うか、聞く耳を持たなくなっていくからです。それは人間で置き換えて考えるならば、 自分の中にすでに結論を持っている、あるいは自分の中のある正義を持っている。だから聞いてそれを吟味したり検討して、その上で何かの結論に向かおうとするのではなく、もう結論先にありきになるんです。シエスはそのことを承知してある例え話を教えてくださいました。まさに迷える羊の例えです。ルカ15章とまた18章にありますが、ある羊を所有している人たちが100匹の羊がいたとして、そのうちの1匹が迷い出てしまった。そうしたらその羊の所有者であるあなたは迷えるその1匹の羊を探し求めて、どこまでも探し、ついに見つけ出して喜び、その羊を担いで家に帰っていく。そして友達や近所の人たちをみんな集めて一緒に喜んでくれと頼むだろう。そういう例えです。そこで言われている羊飼いはひどい悪い羊飼いと実は対比されているんですけれども、罪人に例えられる迷い出した羊が悔い改めることをもって許されて天の御国に入れられる喜びをいただくことになる。まあそのことをこう例えているわけです。で、そこでですね、いろんな神様に背いて罪を犯していった人たちが本当に悔い改めてイエス様に担がれるようにして神のもとに立ち返っていったときに、実は天において大きな喜びがあるのだと教えてくださいました。罪人とは、当時、律法を守らない人のことでした。律法というのはこの旧約聖書の中にある決まり事です。一番有名なのは十戒ですね。で、そうやって人を罪人呼ばわりする人に、主は衝撃的な気づきを与えていきます。それは罪人とはもっともっと深いものだということです。実はとても根深いと言った方がいい。羊飼いの声を、作り主の声を聞こうともせずに、聞くよりも先に自分の中にもう結論を出している。自分の中にある正義がこう作り上げられている、そういう人のことです。ですから市民生活、一般の生活しているときに何も悪いことは何にも一つもしていない、犯罪も犯していない、人とも仲良く暮らしているいい人だって言われていたとしても、でも聞く耳がない、羊飼いである主イエスキリストの言葉や神、作り主である神の御声に聞こうとしない人間、もうその人の中にもう自分なりの一つの結論や正義が出来上がっちゃっているわけで、もう聞く耳がないわけです。実は迷える羊というのはそういう人間も入ってくるんです。我ら人間の真相がそこに明らかにせられたとも言えるでありましょう。そしてその名目に気づくことができない。今日は旧約聖書で有名な詩編23編を選ばせていただきました。特にこの詩編23編の3節をご覧いただけると、主語の裏には実は新しい聖書協会共同訳を載せておりますけれども、3節はこうあります。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。主は私の魂を生き返らせる、 そして皆にふさわしく正しい道へと導かれるという。この三節の言葉は、羊が迷い出して、魂を失う危機が前提となっているわけです。本当なら魂が滅んで行ってしまうはずのところを生き返らせてくださる。そういう羊飼いだっていうんです。迷い出すすべての愚かな羊のために、このいわば予言のようなこの言葉が、主イエス・キリストによって、実は実現されたと言える。少しこの詩篇の言葉を頭に置きながら聞いていただきたいんですが、ヨハネによる福音書の新約聖書の言葉で、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとあります。どの訳を見てもほぼ一緒。この捨てるという言葉は、もともとはこう、置くとか、あるいは備えるという意味もある言葉であります。主イエスがご自身の魂、命を、罪を償うための犠牲の生贄として備えた、捨てるって言葉を備えてくださったとも言える言葉であります。主イエス・キリストのいわば先駆者、先駆けとなった洗礼者ヨハネという人は、初めて主イエスに出会ったときに、自分の周りには彼にはもう弟子たちがたくさんいましたから、この弟子たちに言いました。見よ、神の子羊だ、と主イエスのことを指して言ったのであります。まさに神の子羊というのは、犠牲になる生贄の羊なんです。生贄として、罪人の身代わりになって、十字架に死にたまうた主イエスを、父なる神は、とこしえの命によみがえらせたまうた。それは、良い羊飼いが過去のものではないということであります。主イエスは良き羊飼いとして、今も生きて、迷える羊を探しては、ついに見つけて大喜びなさるお方なのだということです。本日は昇天者記念礼拝として、先に愛する天に召された方々を覚えつつ礼拝しているわけでありますが、愛するお一人一人は、死んでも死の支配のもとにではなくて、復活の主イエスのご支配のうちに、全く平安のうちに置かれていることを信ずるのであります。すべては、復活の主にかかっております。復活の主イエスがいてくださるからこその信仰なのです。残されたものとして、私どもがもし試練や苦難に遭うときに、復活の主イエスが究極の苦しみを十字架の上で味わわれ、そして死に勝利して私どもの傍らにいましたもうことを信ずる信仰を、改めてここに頂戴したいと願うのです。復活の生ける主イエスこそ、私のことを一番分かってくださり、そして根底から支えてくださることを信ずる信仰を新たにいただきたいと願うのです。そして詩篇23篇4節に歌われているように、たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたが私と共におられ、あなたの鞭と杖とが私を慰めるという言葉に、 心の底からアーメン、その通りですと言えるようにされるように願うのです。良き羊飼いの鞭と杖というのはちょっと違和感を感じるかもしれませんが、この鞭と杖というのは羊飼いがこの襲ってくる獣たちから羊を守るために戦う道具、武器なんです。まあダビデなんかはこの石を投げて、銭形兵士と、あれと似てますけども、石投げ機っていうのが実はありまして、それでブルブルンってやって、えいっちゃって石を投げてですね、やっつけるっていうのも実はあるんですけども、鞭と杖。それは羊を守るためのものです。そうやって、何かこう、武器として戦うものであるかのようでありますけれども、主イエス・キリストにおいてはそれは十字架の愛に他ならないのであります。そしてあり得ないと思える恵みに目を開かれていく。良い羊飼いである主イエスの食卓に招いてくださり、頭に油を注ぐという実は最高のもてなしをしてくださる。そしてその杯をいっぱいに満たしてくださるというのです。それは恵みをいっぱいにくださるということ。そうやって命の限り良き羊飼いである主イエスの恵みと慈しみが私を追いかけてくるとまで言う。なぜならば主イエスキリストの救いは約束として与えられているからです。そしてその約束を果たすお方は2000年前の過去のお方ではなく、復活して今も生きていたもお方であるからです。その約束は時の限りがあるものではなく、ずっと許し抜いてくださり、ずっと愛し、恵みと慈しみを与えてくださるという約束だから、恵みと慈しみは追いかけてくるのです。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。復活の主イエスキリストが先に召されたものも、今なお地上に生きるものも、その命をかけてご自身のものとしてくださったがゆえに、いつも青草の腹に導かれ、憩いの右側に導かれて、私どもは恵みに満たされる。それを信ずる信仰こそ、真実に人を強くなし、そして愛に満たされたものとなして、隣人へと向かわせていくでありましょう。今私どもは、愛する先に送った方々のことを、覚えつつ、今生かされている幸い恵みの中に、隣人に向かって立ち上がり、歩みを進めていくものとなりたいと願います。